桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の旋律、確かめる
さん、こんばんは。市川下豊田からお送りしています、桜子のサクチャンネル、パーソナリティの桜子です。4月も後半戦に突入しまして、今日は4月26日ですね。もう4月も残すところあと4日とかになりましたね。早いもので、新生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。あとはゴールデンウィークも近いのでね、それを楽しみに頑張っているよなんていう方も多いかもしれません。というわけで、今日は前回に引き続きね、ちょっとお出かけしたくなるようなそんな内容でお届けしていこうと思います。今回は取材会です。 JR 稲毛駅の商業施設ペリエ稲毛に取材に行ってきましたので、その魅力をたっぷりご紹介していきますよ。リニューアルしてね、パワーアップしているというこの場所ですが、実際に行って感じたことも含めてリアルにお届けしていこうと思います。それでは桜子のサクチャンネル、今夜も最後までお付き合いください。さて、ここからは明日は何の日のコーナーです。明日4月27日の記念日をいくつかご紹介していきます。というわけで、まずは1つ目、哲学の日だそうです。古代ギリシャの哲学者ソクラテスが亡くなった日とされていることから制定されています。ソクラテスはね、無知の知という言葉でも知られていますが、自分はまだ知らないことがあると気づくことが大事という考えを広めた人物なんです。普段のね、生活の中でも、なんでこうなるんだろうとかってね、考えるだけでちょっと見え方が変わったりしますよね。最近私がなんでこうなるんだろうって思ったことは、あのね、エチオピアカレーっていうのを最近食べに行ったの。そう、あの父と行きまして、あの食べてる時に、エチオピアのカレーってね、結構シャバシャバ系なんだよね。うん、トロトロしてない、ドロドロしてない系のカレーなの。だからなんでこうなるんだろうって思ったあとはね、エチオピアのカレーって本当にこんななのかなって、エチオピアの人は本当にこれを食べてるのかなっていうのも思ったし、あとは発展して、あのカレー、本当にインド人って毎日毎日毎食毎食カレー食べてるのかなとかって考えたりもしましたすごい小学生レベルの、はい、疑問ですね。はい、たまにはスマホを置いてね、こんなことをね、ぼーっとね、私のように考える時間もいいかもしれません。続いて2つ目、駅伝誕生の日だそうです。1917年のこの日、京都三条大橋から東京上野不忍池までおよそ 500km をつなぐ日本初の駅伝大会が開催されました。これは東京点灯50周年を記念して行われたもので、なんと3日間もかけて走り切ったそうですよ。3日間かけて走り切るってすごいですよね。なかなか今の駅伝ってね、あの数時間で終わるイメージですが、ほら、あの箱根駅伝とかもね、あの中継ある時間帯で終わるじゃない。でも当時はまさに長距離のリレーっていう感じでね、3日間もね走り続けるなんてすごいですよね。一人じゃなくてつなぐっていうところが駅伝の魅力だなと私も思います。そして3つ目、最後ですね、婦人警官記念日だそうです。1946年のこの日、戦後の日本で初めて62人の女性警察官が採用されました。当時はね、女性が警察官になるというのはとても珍しかったらしく、主に女性や子供への対応を中心に活動していたそうです。はいはいはい。 今ではパトロールや捜査などね、さまざまな場面で婦人警官、はい、女性警察官活躍されていますが、時代の、ね、変化を感じる記念日でもありますね。以上、明日4月27日の記念日をご紹介しました。まず1つ目、哲学の日、2つ目、駅伝誕生の日、3つ目、婦人警官記念日でした。知っていると明日がちょっと楽しくなるかも。明日は何の日のコーナーでした。ここで1曲お届けします。キング&プリンスで君を待ってるです。どうぞ。キング&プリンスで君を待ってるお届けしました。続いてはこのコーナーです。桜子の今これが気になる。桜子の今これが気になる。今回はちょっと特別編です。リニューアルされたペリエ稲毛のあの場所をたっぷりご紹介していきます。今回ご紹介するのはペリエ稲毛に新しく誕生した食品ゾーン、グルマリーナです。こちらは4月22日にリニューアルオープンしたばかり。これまでの食品フロアを大きく刷新し、稲毛ときめきフードマーケットをコンセプトに生まれ変わりました。まず印象的なのがこのグルマリーナという名前ですよね。グルメとアリーナを掛け合わせた造語で、単なる買い物の場ではなく食を楽しむライブ空間としての意味が込められているんだそうですよ。実際に足を運んでみると、まず本当にね、ライブキッチンが多いのが特徴だなと感じました。調理の音や出来たての香り、そしてスタッフの方たちの活気、まさに五感で楽しめるね、非常に臨場感のある空間になっていましたよ。またこちらのグルマリーナ、今回リニューアルオープンのため新しくなったロゴデザインにも工夫がありまして、アリーナの A の文字に使われている黄色は、食材やスタッフ、そして訪れる人たちを照らすスポットライトを表現しているそうですよ。この場所にいる全ての人が主役という考え方がしっかりと形になっているね、このグルマリーナ、とても印象的でした。ここからは実際に見てきた中で特に印象に残ったショップをご紹介していこうと思います。まずはベーカリーから。市川でもおなじみのピーターパン、皆さん知ってますか？千葉県内で長年愛されてきた人気店が、なんと今回稲毛に初出店ということで、店内にはね、常にパンが焼き上がっていて、焼きたて、揚げたて、作りたて、そして炙りたての状態で商品が並んでいます。店内にはライブキッチンがあり、パンが仕上がっていく様子を間近で見ることができるんですよ。中でも一押しはベーグルだそうです。一度茹でてから焼くことで、外は程よく香ばしく、中はむぎゅっと柔らかい食感に仕上がっているのがすごく美味しかったです。見て、香って、そして食べて楽しめる、まさにね、体験型のベーカリーでした。ピーターパン私も大好きなのでね、本当に稲毛初出店嬉しいです。続いてはスイーツゾーン、ふさの卵でお菓子工房というお店ご紹介します。こちらはなんとペリエ稲毛が1号店となる新ブランドだそうです。地元の人気店ふさの駅から生まれた新ブランドで、その名の通りふさのこだわり卵を使用したスイーツが特徴です。こちらも店内にはライブキッチンが設けられていて、製造の様子を目の前で見ることができちゃいます。スイーツが仕上がる工程を楽しめる点が魅力です。看板商品のロールケーキは、農林水産大臣賞を受賞した千葉県産のふさの卵を贅沢に使用、素材の良さがそのまま伝わるシンプルながらもこだわりの詰まった一品となっていました。こちら私実際に食べたんですけど、本当に美味しかったです。あのロールケーキのね、外側にチョコソースがかかってるんだけど、それがねパリパリしてて、ロールケーキのふわっとした食感とチョコのパリッとした食感でね、すごく美味しかったですよ。皆さんもぜひぜひ機会がありましたらペリエ稲毛でロールケーキね、買ってみてください。さらにイートインゾーンでは、ピッツェリアアルポンテカンパネッラというねお店が登場していました。こちらのお店、日本橋の人気店が手掛ける新業態として出店していまして、なんと商業施設初出店だそうです。こちらも初出店、 焼きたてのピッツァやナポリのサンドイッチ、パヌオッツォ、そして切りたての生ハムなどを楽しむことができます。本格的なね、味わいでありながら気軽に立ち寄れるスタイルが印象的で、日常の中にちょっとした特別感を取り入れられるお店なのもすごくいいなと思いました。なんかお仕事帰りにこのお店に立ち寄ってお酒のおつまみをね、買って帰るのもすごくありだなと思いました。贅沢だよね。はい。そしてこのグルマリーナ、それだけではないんです。日常使いの面でね、特に便利だと感じたのがマルシェゾーンです。ここでは生鮮食品からグロサリーまで専門店が集まりながらも一体的に利用できるようになっています。どういうことかと言いますと、鮮魚店やね、精肉店といった専門店の食品も集中レジというものがあって、その集中レジによってまとめて会計できる仕組みが導入されているんです。複数のお店を回りながらもスムーズに買い物ができる点は、忙しい日々をね、過ごす方にとっても大きな魅力ではないでしょうか。そしてなんと今回はこのペリエ稲毛リニューアルの狙いとおすすめの楽しみ方について、ペリエ稲毛のご担当の方にお話を伺ってきました。それではお聞きください。リニューアルの狙いについてお聞かせいただけますか。
はい、リニューアルの構想自体は2年前からいろいろと検討していたんですけれども、当時から営業の情報をこうかき集めていくと、やはり地元のお客さんに支持をされているということがよく分かってきたので、その中でお客様の目線、お客様の立場に立ってお店のラインナップを考えるということをものすごく大切にしてきて、今があるかなと考えております。
ありがとうございます。もう一つだけ、おすすめの楽しみ方などあれば教えていただけたらなと思います。
はい、今回ご出店の皆様には試食ということをものすごくお願いをしております。その中で、実際食べてみて気に入ったものを買っていただく、そんな食体験をしながらお買い物を楽しめるところかなと考えております。
ありがとうございます。今回のリニューアルでは、お客様の目線や立場に立ってどんなお店があったら嬉しいかを考えながらショップのラインナップを構成したとのことでした。また楽しみ方としては、試食の機会を増やしているのも大きなポイントだそうです。実際に食べてみてね、自分が気に入ったものを選んでほしいという体験を重視したスタイルが特徴となっています。実際にね、歩いてみると香りや見た目に惹かれて思わずね、足を止めてしまう場面が本当に多かったです。見て香って味わって楽しめる空間であることを実感しました。買い物というね、日常の行動に少しの高揚感や楽しさが加わって、忙しい日々の中でもふと立ち寄ることで気分が上がっちゃうなんていうね、そんな場所ですごく楽しかったです。というわけで、今回はペリエ稲毛のグルマリーナご紹介しました。日常の中にちょっとしたときめきをくれる場所、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは最後にもう一曲お届けします。バウンディでときめきです。どうぞ。バウンディでときめきお届けしました。続いてエンディングに行く前に、ちょっと今日はお時間があるので、久しぶりに勝手にお悩み相談室をやっちゃおうかなと思います。それでは行きますよ。まず一つ目のお悩みです。すぐに調子に乗っていつでも誘ってとか、いつでも遊ぼうと言ってしまいます。本当はとても面倒くさがりなので、本当に遊ぼうと言われるとすごく疲れてしまいます。社交辞令というやつです。皆さんは気軽にまた遊ぼうねとか、いつでも誘ってみたいなことは言いませんか。またいつでも誘っていいと言われたら気軽に誘いますか、ということで、いやこれめちゃくちゃわかります。私もね、その場のノリで調子に乗っていつでも誘ってとか、いやマジいつでも暇だからとかって言っちゃうんだけど、実際なんか仕事で忙しかったりとかするときに、仕事の合間のね、休みに遊びとかね入れちゃうと、もう大変ですよ、休みがなくて。最近ね、それでちょっと仕事遊び仕事遊びってやりすぎて、休みの時間取れなくて体調崩しがちになったりもしたので、本当に気をつけようと思ってる。でも分かります、本当に 行っちゃうよね、調子に乗って。いつでも大丈夫 OK みたいな。この前はさ、なんかカズハさんっていう、学生パーソナリティのカズハの統括大調査っていうね番組をやってくれているあの子がいるんだけど、その子に卒業旅行行きたいので桜子さん一緒にあのアメリカ行きましょうとか、アメリカのディズニー行きましょうとか言われて、それはさすがに断りました行けるかって普通に断ったけど、なんかこの後ご飯行きましょうとかディズニー遊び行きましょうとかっていうのはオッケーオッケー行こう行こうとかって言っちゃうし、まあでも自分が行くって言ったからには行かなきゃいけないし、あの忙しくても行くぞって気持ちで行って、まあ結局ね行ったら楽しいんですよ。うん、結局それでね楽しいからいいんだけど、仕事とね、なんだろう、プライベート、あの休み遊びの両立はちゃんとしなきゃいけないな、うん、と思いました。はい、最近すごいタイムリーな話。続いて2つ目、いつも友達が約束の時間に遅れてきます、どうしたらいいですかということで私もね遊びの時間遅れがちですね、実は。うわー、嫌われるぞこれ。いやでも本当にね、直したい直したいと思いつつ、なんだろうね、もうこれ病気だと思います。はい遅れちゃいます。でこの遅れてくる友達の対処法ですが、もう私が教えましょう。自分が1時間ぐらい遅れていくんですよ。うん、そうしてみてください。そしたらね、いくら遅れてくる友達でもさすがに同じぐらいに着くと思うし、もし仮にその友達が早く来ていた場合でも許してくれます。いつも遅れてくる友達は、だって自分がやってるんだもん。それでね許さないやつは相当やばいので、もう友達をやめていいそうすごい言い切っちゃったけど、いつも遅れてくる人は相手が遅れたところで怒らないです。はい、なので1時間ぐらい遅れていったらちょうどいい気もするよ。うん、これは結構手だと思いますね。あとは本当どうしても予約の時間があって、この時ばかりはちゃんと来てもらわなきゃ困るっていう時は、もう朝から連絡しとくのがいいですね。本当に手間がかかるけど、起きてる？起きてるよね？今準備してる？今家出た？とかね、逐一連絡することですね。はい、電話が確かです。電話をすると絶対に起きるので、それが一番いいと思いますいや本当にね、私も気をつけたいです。続いて最後、眠くなりそうなつまらない話を無事乗り切る方法を教えてくださいということで、もう相当つまらない話をされたのかなこの方は。眠くなりそうなつまらない話を乗り切る方法か。あ、そうそう、これねこれね、私の父から学んだんですけど、私ね結構おしゃべりだから、父にすごいいろいろこんなことがあったよ、日常でこんな、仕事でこんなこともあったよっていうね話をベラベラベラ喋るんだけど、だいたいね喋りすぎると決まって父は、あそう、うーんとかっていう返事になるんだけど、その中でもこいつ聞いてないじゃんって思わずストレスを感じずに私が話せるのは、例えば今日ね、こういうことがあって、局長がなんかすごい面白かったんだよねとかっていう話をするとするじゃん。そしたらその中の一つのワードだけを繰り返すの。あ、局長がって相槌でしたらなんか聞いてくれてる感があるの。もう家族だからどうせ聞いてないんだろうなっていうのは分かるんだけど、でもなんかこっちは満足するのだからつまらない話の中でも一つだけワードを覚えといて、そうなんですね、お仕事がとか、そんな友達がとかってね、オウム返しをすると相手も、あ、聞いてくれてるんだって錯覚します。これは結構ね使える手だと思いますよ。はい、ぜひやってみてください。ということで、今回は久しぶりに桜子の勝手にお悩み相談室開催しました。皆さんもね、お悩みなどあればぜひぜひメールでお送りください。
桜色で車そよ風のように走る乗り慣れて。
市川市元八幡からお送りしました桜子のサクチャンネル、そろそろお別れのお時間です。今回はペリエ稲毛の取材特集をお届けしました。ゴールデンウィークのね、お出かけの参考にぜひ皆さんも行ってみてください。番組の感想やメッセージもお待ちしております。 メールアドレスは全部小文字で saku_chanel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択、サクチャンネルの番組ページからお聞きいただけますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。それではまた来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またね、バイバーイ。